猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第183回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いやいや、寒いっすね。
いやー、もう冷えますよ。
冷えますね、
本当に朝晩。は
い、ああ、そうそうそうそう、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
もう
完全に松の内開けちゃったんだけど。
開けちゃいましたね。
そうね。はい、
ぼーっとしてたらあっという間ですよ、本当。もはや。
そうだね。
はい、
はい、まあそういうことで今年もゆるゆるとやっていきましょう。
そうですね、マイペースでいきましょう、う
ん、マイペースでいきましょう。はい、
はい、
ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
グダグダタイムズ初の交流会をします。日にちは2月11日、場所は大阪某所にて、内容は1次会は爬虫類カフェ、2次会はお酒等飲みつを考えております。詳しい内容は参加者に決まり次第メールをします。
1次会からでも2次会からでも両方参加でもいいので、どなたでもお気軽に連絡や相談してください。締め切りは、1月末です。 Gmail、Twitter の DM、またホームページのお便りフォームのどれでも受け付けています。
多くの方のご参加お待ちしています。
猫のしっぽ。
はい、
はい、それじゃあ今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はまあまあ幕の内は開けたんです、松の内は開けたんですが、
はい、
まあ、お正月の話と、
はい、
いうことで、いかがでしたか、お正月は。
そうですね、まさにここ、うん、最近近年の中で一番の寝正月を過ごしましたね。はい、もうこんなに寝れるんですか人間は、というぐらいもうずっと寝てましたね。
ひたすら寝てました。
そうですね、ちょうどなんかちょっと調子悪い時期も重なったっていうのもあって、う
ん
う
ん
う
んね、体調悪いっておっしゃってましたもんね。
はい、うん、いやにしても本当にもうどこにも出歩けれず、うん、ただひたすら家で正月番組を見て、うん、でもうちょっとまあ買いだめてたものがあるので、うんうん、それを貯金を崩すかのように地道に地道に崩し食べつなぎ、うん、そして調子が良くなればまたスーパーに行ってちょこっと買い出しして、うん、また家に帰ってきそれを食べつなぐ、
うん、ひたすらじゃあ引きこもりの生活だったわけですね。
いやいやいや、もう本当に引きこもりすぎて うん、なんかもう入院を何ヶ月間かして退院したみたいな体になってます。もう今力がなくなってしまって、本当これ5段ぐらいの階段で、
うん、
動悸ぎいれが激しく生活に不便をきたしてます今。
なんか私の数ヶ月前みたいですね。ちょっとね、階段上がったり、はい、坂道登ったりするけど、はぁはぁ行っちゃうって。
もうそうそうそうそう。本当に。ひどいんですよ。なっちゃってね。
じゃあそれだけ体調悪かったんだったら、あれじゃないですか。食いちゃね食いちゃねしてもあんまり太らなかったんじゃないですか。
あー。太りました。
太りました。それでもやっぱ太るだけ太ったんだ。まあそれ食いちゃね食いちゃねしてたよね。
そうですね。
それ太っちゃうよね。
そうそう。もうむしろ食ってね食ってねだけだから、うん、全く動かずで、うん、もうまあとりあえずもう今なんか風邪でとか体調悪くしたら、
うん、
なんか食べれば治るみたいな、うん、いうなんかそういうのを今年聞き始めたというか、
うんうん、
なんか出始めまして、うん、なんかビタミン C ではを摂取していたら風邪がひかないっていう噂だったけど、
うんう
ん、実はビタミン C を取っても風邪をひくという、
うん、
あのなんかあのいうことになってきてるって知ってます、
うんうん、
今、
うん、いや知らないですね。あのよくビタミン C は風邪の予防とかにはいいって聞くけどね
そうそう、なんかビタミン C という、うん、そういうなんかビタミン C の存在を発明した人が、
うん
うん、実はそんなに関係なかったんだけど、
うん、
なんかそのなんていうかな、ビタミン C というものをその世間に存在をなんか多く広めたくて、風邪で、うんうん、まあ誰でも引く病気じゃないですか、
うんうんうん、
だから結びつけて流行らそうじゃないけど、
うん、
みんなに知ってもらおうと思って勝手になんか大したその理由もないけどビタミン C は体に効くみたいな、風邪に効かないみたいなのを言ったみたいで、
うんうんうん、実はそうでもなかったと。
そうそう、最近なんかそれが分かってきて、
うんうん、
だからビタミン C を取っても全然風邪引きますから、あの、うん、ちゃんと手洗いうがいの方がいいですよみたいな。
まあまあそうだよね、基本はそうだよね、
うん、そうですよね、
うん、まあ、そもそもが風邪の特効薬ってまだ発明されてないしね。
そうなんですよね、うん、
本当に今の風邪薬って全部対症療法だもんね。頭痛とか喉とか鼻水を抑えるっていうだけで。
そうなんですよ、うん、実際風邪が治ってるわけじゃないですからね。じゃないもんね。はい、
それにまあビタミン C だけ取ってればいいってもんじゃ確かになくって、基本やっぱり体力落ちてる時に風邪にやられるからちゃんと食べましょうって話だよね
そうなんです、ね、
バランスよくちゃんと栄養取れば、取って体力をつければそれなりに治るよねって話だよね、
はい、そうですよね、うん、そう、そこをやらなきゃいけないんですけども、うん、
だからまあ、だから、うん、最初は食欲ないからお粥からっていうのはそれはそれでいいと思うんだけど、やっぱりしっかり栄養取らないとやっぱり治らないよね。
そうそうそう。
で、休養しっかりとってっていう話で、うん、まあまあ当たり前の話なんだけどねって思うよね。
そうそう、なんかそう調子悪すぎて不眠になってて、
うんうん、
だからせめて食べなきゃみたいな、うん、で頑張って無理して食べて、まあでも結構戻したりもしてたんで。
おう、
だから案外太んないかなと思ったけど、
やっぱり太っちゃいましたと。いや
いや、うん、全然太りましたうん、やっぱりあの内臓には残ってるんですね、うん、まあまあ、全部はできらないですね。
いや、そりゃそうだよね。
うん、でもって、うん、そう、一回出したと思うから、は
いはい、うん、
食べなきゃと思って結果吐いてもそんな、なんだろう、あ、なんか食べると圧迫された感じがして出ちゃってるだけで、
うん、
ずっとムカムカして 出てるわけじゃないんで、
うん、
結局ムカムカしてないから、はい、だから胃に空っぽだと思って食べるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ結果なんだかんだで蓄積され太る
なるほど、
もう悪循環ですよね。本当
そしたらもうあれじゃないですか、あのおせちとかお雑煮とか本当の正月らしい料理ってあんまり食べられなかったんです。
そうですね、とりあえず、うん、あのおせちは毎年買いに行ったりしてますけど、うん、今回はそんな大きなものも買える体力なかったので、うんうん、はい、あのうん、スーパーにも年末、うん、年始出てないので、うん、ちょうどその時期は
まあまあそうだよね、あれちょうど予約しないとなかなか、
ね、そうですよね、
買えないしね、
そこ、うん、そうですね、そうそうそう、あのなんかスーパーとか行くとそのおせちセットみたいのたまに売ってたりするけど、今回は一度も見なかったですね。
ああそうですか、
はい、
あの素材っていうかかまぼこだけとかね、単体ではたまに売ってたりするけどね。
あそうそうそうそう
ね、
そう、うん、あのセットは
セットみたいに全部揃ったやつってなかなかもう本当に予約しないと買えないって感じだもんね最近ね。
そうですね、
おせちセットうちも予約して買ったんですけどね。
あいいですね、
うん、あのネットスーパーのおせちセットを、うん、予約して買いました、うん、
結構なんか現代風にアレンジされるようになって、うん、結構食べやすくていいですよね、
まあ、
今おせち、
ね、うん、まあ本当にね、はい、まあ、おせちらしいおせちだったんだけど、まあ、あんまりアレンジしてなくて、
あ、は
い
は
い、
うん、
あ、うん、まあいい感じでしたね。
ああいいな。
去年はねちょっと おせち飽きたからオードブル風な、
はい、
やつにしようって言って、ちょっと洋風おせちっぽいはハムだとか、生ハムだとか、そういうやつ、チーズだとかね。そういうのが主に入った、はい、まあ、オードブルみたいな感じのやつ買ったら、なんかやっぱりいまいち失敗してですね、あんまり美味しくなかったね。うん、やっぱ正月おせちだよねっていうんで、その反省で今年は、ちゃんとした、もうオーソドックスなおせち量、はい。まあ、3段じゃなくて2段重ねっていうか、
はいはい。
ちっちゃな、ね、2人分ぐらいの、ちょうど2人で、まあ、2日3日食べれるぐらいの、
うんうんうん、
ね、ちっこい感じのやつだったんですけどね、お重
の。いや、そのぐらいがいいですよ。うん、ね、結局、やっぱり、なんかその、
うん、
昔のね、なんか、公式に見習って3段とか、そうになると、結構大変な量になりますもんね。
結構3段って、実は、まあ、家族が多ければね三段でいいんだけど、うちなんかどんどん、はい、娘ももうそんなおせち料理なんか食べないしね。
そうなんですよね、うん、
結局は私と嫁ちゃん二人で食べちゃいましたけどね。
うん、
まあ、ちょうどいいぐらいの量でしたね。二段重というか、
うん、ぐらいが一番ですよね、
うん、
いや、もし私だって作るってなったら3段とか難しいから、うんうん、1段全部みかんとかにしますもん手抜き
なるほど、
はい、
うん、あとはまあうちはあと雑煮を食べておせち食べてっていう感じでしたね。本当にオーソドックスな感じでしたね。
私やっしばらく年明けてしばらくしてからスーパー行った時に、あ、うん、せめて餅ぐらい食べようと思って、
うんうん、
やっと何日ぐらい前かな、うん、5日ぐらい前かな、
うん、
お汁粉を食べました。
おお、いいですね、お汁粉、
はい、いや、まあ、でもそうしたらまた太ったのに、うん、お汁粉にはまってしまってお
ー
毎日一回お汁粉を今食べる生活をして、うん、右肩上がりになってます。体重が
それは右肩上がりじゃないですか、
はい、そうですよ。
ただ去年なんて美味しいよね、でもね、お汁粉ってね。
いや、美味しいんですよ、うん、また今なんか、うん、あんこの、うん、あの缶詰があるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。 あんこってか小豆っていうか、
はい、
お汁粉のね、そうそうそう、
はい、
小豆や
またすごい手軽に手に入るし、
作れちゃうよね、
はい、もう缶開けてちょっと水入れて、 薄めたら出来上がりですからね。
ちょっとね、鍋で煮てあげればもうそれでお汁粉、あったかいお汁粉できるしね。
そうなんです。いやいや、もう私も今めんどくさすぎて、
うん、
ちっちゃい器にお水張って、うんうん、もう餅がひたひたになるぐらいのお水2個入れて電子レンジかけるじゃないですか。
なるほどなるほど、はい、
はい、で少し、あ、てか餅が柔らかくなったら水半分ぐらいまで捨てて、
うんうん、
あんこを乗せて、
うん、
でもう一回軽くレンジして、
うん、
でもうぐるぐるぐるぐるって混ぜたらもう出来上がりです。
出来上がりですね、確かに、ね、
はい、もうこんな手軽な方法を思いついたらもう3食作るのがめんどくさくなりもう美味しいしもういいかっていうね、
そうだね、
うん、あんまり食べていないのに体重が上がりますよね、うん、やっぱりお餅って恐ろしいです ね本当に。
いやだってあれで普通のお餅でご飯1膳分ぐらいあるもんね、圧縮されてるから。
ありますよね、うん、
2つ食べたらご飯2膳分ですよ
恐ろしいな、あのちっちゃい中に何が入っちゃってるんだよ、ね、本当。
だって思いっきり圧縮してあるじゃないですか、ついてあるわけだからね。
うん、でも案外片手に乗るからカロリー少ないのかなっていうね、
うんうんうん、
思っちゃいがちですけどね、ま
あまあまあ、そうなんだけどね、うん、
いや威力が半端ないです、まあ、本当にお餅さんの、
うん、炭水化物の塊ですよね。
そうですよもう去年なんてそれこそ確か縁起物だからって言って1個食べたとかぐらいで済んでたんですけど、ああ、
そんな話だったですよね去年はね。
5日ぐらいから食べ始めたのに、うん、まあ、うん、もう全然余裕で10個とかいってますよね現時点で。
去年私が食べた量多いじゃないですかそれ。
そうですよ、もう今現時点で多いですよ
ね、追い抜いてるよ多分ね
本当にお餅最高って思いながら、はい、
私もまあ去年もそうだけど1回お雑煮1回3個お餅、
はい、
でまあ、2個の1個で、2個を食べて、おかわり1個で、3個で、まあ、3日食べて3、9個っていうか、3×3 で9個ぐらいだった。まあ、今年も大体同じぐらいですよね。三が日大体お雑煮朝だけお雑煮にして。
うん。
1日3個でかける3日で9個と。軽く追い抜いてるじゃないですか、10個とか。
いやー、そうなんですよ、本当に。もう今コンビニ行った時にあんこを買わないように心がけてるんですけど、すごいなんか本当に5日ぐらい前から食べ始めた時なのに、なんかコンビニでレジ終わるとなんか入ってるんですよね、袋の中に。
入ってるんでしょ、
はいはいはい、勝手に。ああきっと、ああ病気が長引いたんだなって、
うん、
はい、思うようにしてます
なるほど
現実逃避が今年早々から始まってます、もはや。
いやーでもね、そうだよね、食べるのは楽しみのうちの一つだからね。
いや本当に
美味しいのはね、食べるのが本当に、まあ
もう食べることが一番、
今一番幸せですか
一番幸せです、本当に食べて寝て、いや本当にいい生活させていただいてますよ本当に、
うん、なんか社会復帰が大変そうだけどね
あれ私って社会人だったのかしら、
うん、
そんなことも忘れてしまいそうなぐらい。
いやいやいや、なるほど、
うん、
じゃああれですか、初詣もまだ行かれてないんですかもしかして。
ええ、行ってませんよ
そうか。
いやそうなんですよ、なんか毎年、うん、あのなんか厄除け神社、玉川神社っていう有名な神社に行かせていただいてるんですけど、そう、まあ、ちょっと調子悪かったので、まあそうだね、はい、
まあ、体調治ってからゆっくり行けばいいじゃないですか別に、
ね、そう、
三が日に行かなきゃいけないってこともないわけだから、
そう思ってたらもう10日過ぎてますよ、
う
ん
う
ん
う
ん、もう
そうだね、
そうですよ 多分だって、いや、なんか、いや、本当それこそ、今年翻訳なんで、
うん、
今年こそちゃんと行って、うん、初詣だったり、
うん、
厄除けだったり、2月3日前までにしたいなと思ってるんですけど、
うん、
なんせ体調がね、うん、
で、いや、もう、翻訳先取りしたんじゃないですか。
いやー、本当にですよ。
年明け早々。
そうなんですよ。うん、
やっぱりあれだよ。別に、いや、私は全然信じてないけど、とりあえずやっぱりちゃんと健康になりましょうよ。翻訳とか関係なく。
あれ、なんか今日電波が悪いな。あんま聞こえないな。
なんか聞こえなかったでしょ、いろいろ。
聞こえないです。いろいろ聞こえませんで、ところどころ聞こえない。
ね、ところどころ途切れたよね。
途切れます、途切れます、ほんと。耳が痛い。
ということはまだおみくじも引かれてないわけですね。
私の唯一の楽しみが、
うん、楽しみが、
そうなんですよ、まだ引いてないんですよ、
うん、私は2日に行ってきたんですけどね、初詣に、
うん、はい、
いや、中吉でした。
あ、いいですね。
もうほどほどで、なんかあれだよね、大吉ってなるよりやっぱり残り中吉ぐらいがちょうどいいかなみたいな。
いや、そうですよ、絶対に。私はもう今日も大も望みません。うんうんうんうん、ただひたすらもう中小、うん、もしくはノーマルな吉、
普通の吉とかね、
まあ、末吉、はい、
末吉とかね、
もうそれだけ、それを願って毎回引きますね、
うんう
ん、なんかそう、それこそ今日得た知識というかなんですけど、
うん、
今日が出続けると、
うん、
何回も引いてもいいっていうルールがあるらしいですよ。
何ですかそれ。何回引いてもいい？
そうそうそうそう、だから、うん、まあ、大吉だったり、
うんうん、
次に違う、うん、今日ではない、
うん、
おみくじを引くまで。
までは、あ、引き直してもいいってこと？
何回も引き直してもいい。
そういう意味で、リトライしていいっていうことね。
そうです、そうです。はい。
はいはい。
もうそれは毎度お金も払わなきゃいけないんですけど。
ああ、そうだよね。
なんか今日だったら今日のまま、なんかショックを受けて、今年一年やらなきゃいけないみたいな感じがあるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
そうじゃなくて、違うものが引けるまで、
うん、
リトライを何回もしてもいいらしいです。
おお、そういうルールがあるんですか。
はい、あるらしくて、
それは初耳だな。
いや、そうなんですよ、本当に、ね、本当適当だなって思って。
適当っていうか、それは神社の商売に運はまだハマってるような気がしないでもないんだけど。
そうですよ、本当に、
ね、
正月からぼったくられてますよ、本当。
ぼったくられますよね。
でも私昔、はい、母と京都に行った時に、うん、八回連チャンとかで、
うん、
今日を引いたことがありまして、その時はもうなんか意地になって悔しくて、今日以外のものを引けるまでやり続けようって思って、うん、実際9回目ぐらいで、中吉とかぐらいを引いて、それでもう諦めたというか、そこでやめて、
やめた
って記憶がありますね、
うん、いや、それにしても今日を8回も引き続けるっていうのは、それはそれでなんかすごい確率というか、運がいいような気がするんだけど。
いや、そうなん、そうですよね、
考えようによっちゃそうじゃない。そうだよね、
そうですよね、うん、なんか結構清水寺だったんで、大きかったから、うんうん、清水寺で何箇所かで売ってるんですよね、はいはいはい、おみくじが、
ね、あちこち売ってますよ、
はい、うん、はい、だからもうなんか何箇所かいろいろなところに回って、引きに行ったんですけど、
うん
うん、引けども今日で、そう、清水寺の思い出は占い、もうおみくじが今日が続いたっていう思い出しかない、うん、ないです、もう今。はい。次行った際は、今日じゃないものを引けるように、
まあまあ、そうですね。
そう、願って。
うん。まあ、ぜひ、
そもそも初詣ですよね。はい。
まずは初詣だよね。
そうですよね。初詣行って、厄除けを、
はい。そうだね。 で、はい、またおみくじ引かれたらぜひ何が出たか教えてください。
そうですね、
はい、
多分月末か来月の頭ぐらいまでには、うん、はい、行こうかと思ってます。
そうですね、
はい、
まあ楽しみに待ってます。
はい、
ということで、じゃああれですか、じゃあ七草がゆもまだ食べられてない感じ。
いや、そう、それあのガンダルスさんから今日お題、うん、何の話をしましょうかっていただいて、カッコ七草がゆって入ってたじゃないですか、それを見て初めて、あ、七草がゆっていう存在があったねって、
うん、思い出したと。
思い出しました。もう食べたとか以前の話です、もう本当に。
やっぱりね、
思い出しました。
そう、存在自体を忘れていたと、はい、
もう全然忘れてましたね。
あのうちも結局ね、七草がゆって確かあれですよね、いつだっけな、7日だ
か7日です、はい、
に食べるんですよね。
はい、うん、7日に7種の春の野菜が入ってる野菜とか、はいはいは
い、うちも忘れてたというか、いや食べなかったです。忘れて食べなかったねみたいな感じで
過ぎました。
あっさり過ぎましたね。
そのなんか、うん、あんまり七草がゆを食べるという習慣がないんですよ。
うん、そうなんだよね。なんか取り立てで七草がゆってこだわりはうちもなくて、もうあっさり、うん、あ、そういや七草がゆって食べなかったねぐらいの話で
流れちゃいました。
うん、流しちゃいました。軽く流しちゃいました。
でも7日には気がつかれたんですか？
いやいや、多分その7日過ぎてからですね、気がつい
た。過ぎてかな。ああ、うん、そこそこ。
とりあえずお飾りはしまわなきゃと思って。
そうそう、ね、お飾りは私もだいぶ前に買っといたお飾りを飾りはしたので。
うんうん、でそれをまあ7日過ぎたらしまわなきゃっていうんで、それはしまったんですけど、七草がゆはすっぱり忘れてました。
いや、私も全然忘れてた。
うん、
あれ、なんだっけ、その正月、年末年始、その、
うん、
食べ過ぎたのを、うん、胃の体調を整えるのに、おかゆで、
まあまあまあ、そうですよね。
どうにかするっていう話なんでしたっ
け。本来は多分そういう感じだったんですよね、七草がいるっていうのは。
うんうん。
うん、
まあ、そんな、まあ、太ったとはいえそんなに荒れた生活もしてなかったから、
うん、
うん、食べなくてもいいのかなみたいなね、
うん、うんうん、なるほどね。まあまあそうだよね。
うん、いや結構ちゃんと毎年されてる方いらっしゃるんですかね。
いや、どうなんだろう
ね。え、そうですよね。まあそもそも私あんまり好き嫌いないんですけど、唯一、うん、嫌いなものをあげると、うん、お粥が嫌いなんですよね。
え、そうなんですか。
はい、なので、
なぜ、
え、お粥ってめちゃくちゃまずくないですか。
いやいや、美味しいじゃないですか。あの、うん、プレーンなお粥はちょっとあれかもしれないけど、卵がゆとか梅干しが入ったやつとか美味しいじゃないですか。
わー、いやだやだ
そうなんだ。
プレーンしかほぼ食べたことないですけど、プレーン、プレーンに、
うん、
まあ味噌汁みたいのちょっと入れても、その梅干しなんてさらに入れたもんなら、もうただただ薄い酸っぱい白い液体が増えるだけじゃないですか。
うんうんうん、まあまあそうですけどね。
いやいや、地獄ですよ、あんな食べ物本当に。
じゃあ、例えば、病み上がりとか、そういう、まさにその、ね、
今みたいに。一切食べないです。
ね、例えば、風邪で、食欲がない時とか、お腹の調子が悪い時って、お粥食べないんですか、全然。
一切食べないです。
おお、そうなんだ。
私、なんか、喉の手術して、固形物が食べられないので、お粥が、はい、出て、入院した時、
出るですよね、そういう時は当然
出てましたね。はい、一切食べませんでした。お粥を食べるぐらいなら飯を食わねえって言って、食べませんでした。
じゃあ点滴とかし そうなんだってこと、
はい、天敵ですね。
おかゆより、おかゆより天敵の方がいいと。
とか、そうそうそう。そうそう。飲むヨーグルトとか。
そこまでおかゆ嫌いなんだ。
いや、おかゆ、ほんと苦手ですね。
うんうん、
もうだって、何がゆ、なんていうのかな、なんか、六分がゆとか、七分がゆとか、なんか、まあ、米の量によって何分量、なんかあるじゃないですか。
ですよね。
いや、どのおかゆもまずいです。いや、むしろおかゆの魅力がわからないです。
うーん、いや、それはちょっと意外ですね。
いやいやいやいやいや、うん、いや、びっくりですよ。だからなんか中国でしたっけ、なんか朝はおかゆを食べる国あるじゃないですか。
そうそう、ありますよね、必ず朝おかゆとか、ね、
いや、そうそうそう
ありえないと。
いや、もうほんと地獄だなと思って、そこの国では絶対に暮らせないなって思ってます。
え、じゃあ雑炊とかもダメですか？なんか鍋の後にご飯を、鍋の後にご飯入れて雑炊にするとか。
まあ、そもそも私鍋を閉めない人間なので。
ああ、そうか、閉めないって言ってたよね。そうだね。
はい。まあでも、もう100歩譲って、その雑炊とかだ、うん、とかリゾットとかだったらまだいいです。はい。
いや、だったらまだいいんだ。
そう、米の形が残って、米が柔らかく、はい、なって、あのドロドロなった感じが嫌なんですね。
う
ん、
ああ、なるほど。
米粒がまだ存在があるのであれば大丈夫です。
うん、ああ、少し固めというか、じゃあパエリアとかリゾットとかそういう、まだ米がじゃあしっかりしてるやつは大丈夫なん
です。はい、はい、むしろ好きです。
うん、なるほど。
はい、しかし、はい、あの水分を吸いすぎて、あの太ってドロドロになった米は。なんか一度そのなんか中国系の美味しいおかゆの作り方みたいのを、はい、はい、おかゆに魅力が一切ないので、
うん、
なんか何度かやっぱり作ってみたんですよね。まあすごいなんか鳥大きな1羽の、
うん、
まあまあつっても私肩の小さめの鳥ですけど、うん、1羽ちゃんと買ってきて、うん、なんか内臓に詰め物をして、それなんかパイタン風になんか、うん、煮詰めたりとかして、はいはいはい、それをわざわざ使って、
はい、
なんかおかゆとか作ったんですけど、そんな美味しいもんでもないですよねって思いながら。
おお、ちょっとそれは意外でしたね。まさかそんなにおかゆが嫌いとは。
いや、そうなんですよ。びっくりしました。唯一、はい。
なるほど。
まあ、なのでそう、七草粥は絶対食べないですね。
ああ、そういうことね。まあ、そうだったら納得します。
もうな、うん、もうむしろ七草パエリアとかだったら食べますけど、はい、七草粥は食べません。
七草リゾットが限界ということです。
ああ、そうそうですね、リゾットがいいですね。おされなイタリアンの人を作ってくれないかな。七草パエリア、あ、じゃあパエリアの、いや、
七草リゾットと。
あ、そう、リゾット、
うん、いやー、ちょっと意外でした、はい、
いやいやいやね、もしちょっと あのリスナーの方で、
うん、
おかゆの魅力を、ね、うん、知っている方いらしたら、ぜひぜひ、
ね、その魅力を教えていただきたいということですよね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
美味しいおかゆの作り方とかね。
そう、作り方、もしくはおかゆについての熱い、うん、あの論文をお持ちしております。おかゆはここがいいっていうね、
うん
うん、教えていただきたいです。
はい、ということで、まあまあちょっといい時間になったので、今週の本編は、はい、まあ、そろそろ締めたいと思いますが、今週の本編は、はい、お正月の話と、
はい、
でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。